聖書という書物はそれまで触れたことがないならば、キリスト教という世界に広がる大きな宗教の拠り所としている聖なる経典で、それなりの神聖さがあるのではないかと想像されるかもしれません。しかし、いざ聖書を手にして開けて読んでみますと、そこには何とも人間臭い、そしてドロドロとした愛憎劇が繰り広げられています。聖書の聖という文字にあるような神聖さや清らかさなどとは裏腹な、極めて俗的な、人間的なものに満ちているようにも見えます。そしてその人間の姿やありさま、物語は時に滑稽でさえあり、まるで漫画かコミックのようであります。本日の旧約聖書のテキストなどもまさにその典型だと言ってよいかもしれません。アラムの王の軍の司令官ナーマン、アラムというのはイスラエルの北東に位置する右肩といった方がよろしいでしょうか。今のシリアにあたる国です。都はダマスコ、今のシリアの首都ダマスカスと一緒です。イスラエルに隣接する国として古くから争ったり、あるいは同盟を結んだりしておりました。時代にもよりますけれども、それなりに力のある国でした。そのアラムという国の名の、国の将軍の名前がナーマンというわけです。大変主君である王に気に入られ、重んじられていたようです。有能な戦士で、戦略家で、戦いを勝利に導いたという武勲を得ている人であります。しかしそのナーマン将軍が重い皮膚病を患っていたというのです。その病は現代ではハンセン病と言われる病と思われ、今では治療薬が開発され治り癒される病でありますが、それはなんと1965年になって初めてリファンピシンという薬が使われてのことだそうです。それまでは治らない病として恐れられ、社会的に誠に過酷な仕打ちを受ける病でありました。私どもの近隣にある東村山市にあります国立療養所多摩全生園にはハンセン病資料館があります。一度は行ってみるべき場所だと思います。その資料館にはあまりにも悲惨で過酷な歴史がそこに示されております。ナーマン将軍はその功績のゆえに、この病にかかってもひどい仕打ちを受けずに済んでいるようであります。しかしやはり病は病、どうしようもありません。そんなナーマン将軍のもとにある知らせがもたらされる。捕虜となったイスラエルの少女がナーマン将軍の妻の召使いにされていて、その少女がイスラエルの預言者のところに行けばその重い皮膚病も癒していただけるのにと言ったという。これを聞いてナーマン将軍は王のもとに行き、こういう情報があるというと、王様はよほどナーマン将軍を気に入り重んじていたようで、 イスラエルの王に手紙まで書いて送り出すではありませんか。ナーマン将軍はとてつもない礼金を携えてイスラエルの王のもとに行きます。ところがイスラエルの王はですね、これは言いがかりだと信用しないわけです。そこで預言者エリシャの登場。その男を私のところによこしなさいとイスラエルの王に伝え、そのようになる。ナーマン将軍としては何とも雲行きが怪しくなったところ、それでも道が開けそうになり喜んだでしょう。しかしいざ預言者のところについてみれば、預言者は出てくることもせずにただ使いの者をよこし、ヨルダン川に行って7度身を洗えという。ナーマン将軍は怒るわけです。バカにするのかと。アラムの将軍である自分が出向いてきて頼んでいるのに、王様の手紙まで携えてきているのに、出てきもせずにヨルダン川で7度身を洗えだと。当然預言者自身が出てきて、いかにも預言者らしく神棚を呼び、そして幹部の上に手を動かし、そうやって癒してくれるものだと思っていた。ヨルダン川、ダマスコを流れるアバナやパルパルの川の方がよほどいいではないか。実は私もダマスコは行ったことはないんですけれども、世界のいろんな世界の都市をめぐる気候の番組がありますね。ダマスカスがこう取材されているのを見たことがありますが、確かに美しい都市で綺麗な川が流れておりました。それに対してヨルダン川というのは、北のガリレア湖から南の死海に向かって、ね、こう下ってくる川でありますが、実は大したことありません。大河とはとても言えません。ナイル川やそれこそ荒川や江戸川のとてもとても匹敵するものではない。あるいは清らかな水の流れとしての清流であるか、そんなことありません。何のことはない中の小ぐらいの川です。私たちの感覚から言えば、ナーマン将軍だってそうだった。一体何なんだと。バカにするなと。当然憤慨し帰っていこうとするわけです。ナーマン将軍はきっと自問自答したのではないでしょうか。ああ俺がバカだったと、イスラエルの預言者に直してもらおうなどと、そもそもそんな話に乗っかるのが愚かだった。しかし人の弱みにつけ込むようにしてこの俺をバカにしやがってと、本当に腹立たしいやら悔しいやら情けないやら。武勲を立て王様に特別に気に入られ、わざわざ手紙までもらうほどの信頼を得て、権力も富も手にしながら、それらすべてが笑い物にされたようにきっと感じたでしょう。無理もありません。現代だって厳しい競争社会の中で必死に努力して実績業績を上げて出世し、権力と富とを手にした人々はそのプライドを傷つけられるのは耐えられないでありましょう。しかし病気というものはどんな権力もどんな富も太刀打ちできない。だから頭を下げてここまで来たわけです。いやしかし家来は偉いですね。このナーマン将軍をなだめすかして、預言者が言ってることは大したことではありません。あなたはね、この山を癒すためなら何でもするつもりでおいでになったはずです。ならばあの預言者が言ってることは大したことありません、やるだけやってみましょうと話すわけです。ナーマン将軍は決して進んでではなく、しぶしぶと言ってもいいでしょう、しょうがなく言われた通りに ヨルダン川で七たび身を浸すと、なんと驚くことにその病が癒されていった。彼は自分のプライドのゆえの短気を後悔し、家来の言う通りにして本当に良かったと思ったでしょう。そして預言者を前にして癒してくれたイスラエルの神こそ誠の神であると告白をし、その礼金を受け取ってくれるように言う。しかし預言者は誇示する、神の御業であるから。そこでナーマン将軍は土をもらいたいと願い、また神への忠誠を誓うわけですが、立場上リモンというアラムの神に、の神殿でひれ伏さなければならないから、それだけは許してほしいと願い、安心して行きなさいと言ってもらって喜んで帰っていく。私が伝道者になりたての頃、青年が洗礼を受けて、やがて社会人となって建築会社の方に就職しました。そしたら、いわゆる地鎮祭をしなくてはならない、それを整えるのが自分の仕事だと。非常に純粋な信仰を持つ青年でありました。その地鎮祭を行うことに対してのこの複雑な思いがそこにある。ナーマン将軍のこの預言者エリシャから聞いた言葉がある意味では大きな慰めになった。リモンという神殿でひれ伏さねばならない、仕事上立場上安心していきなさい、預言者はそう言ってくれた。ナーマン将軍は癒されて本当に幸いであったでしょう。しかしもしもそうでなかったらどうでありましょうか。私たちは困難に直面したとき、重い病にかかるときに奇跡を期待します。そして神に祈る、どうか癒してください、助けてください。その奇跡がなるように、そして期待通りになると、ああ神はいる、神様はいてくださったと賛美し、期待通りにならなかったらば失望し、あるいは神などいるものかということになる。私たちは試練や困難に揺さぶられ苦しめられる中で、神様に対してどう向き合うのか、そこが問われ揺さぶられます。ナーマン将軍は良かった、でもそうでない場合はどうなのか。私たちはそのことを心に留めながら新約聖書の言葉に向かいたいんですが、今日の新約聖書の言葉は、大勢の群衆が主のもとに来て、そして病める人、痛める人をその前に置いて、主イエスは次々と癒された。群衆はそれを見て驚き、イスラエルの神を賛美したというのです。この新約聖書の言葉の中で注目したいのは群衆というものです。マタによる福音書の中で群衆という言葉は実は46回出てきます。今簡単なんです、パソコンでポンってやったらパッと出てきますから。昔はコンコルダンスで調べましたけれどもね、コンコルダンスというこの言葉のが出てくる辞書があるんです。こんな分厚い。 今は一発でできます。46回順番にざーっと見ていくことができます。そうしますと、今日のこのマタイ15章のところに至るまでも、何度も何度も主はたくさんの人を癒し、人々は驚いて、そして神を賛美すると似たようなことが実は前から何度か出てきているんです。そしてこの後も実は続きます。ところが主イエスがエルサレムに入るとき、その時も群衆はホサナといって、いわば、私たち日本人でいう万歳に近いと思いますけども、褒めたたえて喜んで迎えるわけです。ところがです、その後祭司長や長老たちに説得をされてコロッと変わってしまう。説得をされた。実は祭司長や長老たちは群衆を恐れていたとも書かれているんです。恐れていた群衆、人々の力、それが自分たちに背くような、あるいは反対するような流れになることをやはり恐れるわけです。そこで巧みに説得し、あるいは先導していく。この群衆は、神を賛美していたこの群衆が、十字架につけろと最後には叫び続けることになる。一体何なんだろうか思うんです。主イエスは何度もこの群衆に丁寧に語りかけ、たくさんの人を癒し、彼らを哀れに思ってパンまで与えましたよ。哀れに思うというのは、腹渡痛むという言葉だそうで、お腹が痛くなるほどまでに本当にこの群衆のことを思ったっていうんです。でパンを与えていった。その群衆が十字架につけろと叫ぶわけです。恩をあだで返されるようなこの事態であります。私たちは聖書を読みながら、この群衆のありさま、姿を見ながらですね、ある意味では嫌悪感を抱き、ある意味ではこの群衆というものの持っている愚かさやずるさや、そういうものに嫌な気持ちになります。でもこれは2000年前の聖書の世界だけのことでありましょうか。最近よく耳にするようになった言葉に、ポピュリズムという言葉があります。ポピュリズム、大辞林という辞書にはこうあります。民衆の情緒的支持を基盤とする指導者が、国家主導により民族主義的政策を進める政治運動、1930年代以降の中南米諸国で展開された民衆主義、人民主義。これが丸一です。丸二、政治指導者が大衆の一面的な欲望に迎合し、大衆を操作することによって権力を維持する方法、大衆迎合主義、ポピュリズム。これに近い言葉として愚衆政治という言葉もあります。愚かな民衆の衆に政治。ある辞書にはこうあります。 有権者の大半が知的訓練を仮に受けていても、適切なリーダーシップが欠けていたり、判断力が乏しい人間に参政権が与えられている状況。その愚かさゆえに互いに譲り合い、互いに譲り合いや合意形成ができず、政策が停滞してしまったり、愚かな政策が実行される状況を指す。また有権者が各々エゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。エゴイズムは自己の積極的利益の追求とは限らず、恐怖からの逃避、困難や不快さの回避や意図的な無視、他人任せの機械主義、課題の先延ばしなどを含む。判断力の乏しい民が意思決定に参加することで議論が停滞したり、先導者の詭弁に誘導されて誤った意思決定を行い、誤った政策執行に至る場合などを指す。随分長い説明です。世界の各地で今起こりつつあると思われる節もあるでしょう。でも私たちの日本の社会でも実はもうすでに足元に似たようなことがあるかもしれない。威勢のいい、そして攻撃的な言葉を発する政治家が多くの票を得ている。そういう状況の中で、ある意味ではそういう投票行動をする人々を群衆と呼び、そこに一つの蔑視が起こる。愚かだ、分かっていない。聖書の中で主イエスが憐れみ助け教えた群衆たちが最後には手のひらを返して十字架につけると言った、あの群衆のありさまを私たちは見下し、愚かだとし、ひどいという。しかしです、自分はどうなのか、自分のことを棚に上げて愚かだ愚かだと群衆を揶揄しても、聖書が私たちに伝えるところのメッセージはあるいは聞こえてこないかもしれない。ある意味ではこの群衆の身勝手さ、それは私たちとは関係のない他の人たちのことなのか、私たちの罪の姿そのものではないのか、そのことをもう一度考えねばなりません。群衆の一人である自分、そんな自分も主に憐れんでいただき、御霊の助けをいただき、目を開かれ、その愚かさを恥じつつ見舞いにひれ伏すばかりではないか。私たちは十字架を仰ぎつつ身勝手で愚かな自分を委ねつつ、その愚かさをのゆえの罪をすべて背負ってくださったその主に対し精一杯の賛美を成したいと思います。そしてその主イエスから与えられたこの私どものあまりにも愚かな罪を許されていった、その許しを私どもはその友のためにそれを分けて 手渡していきたいと思うのです。それは主イエスが多くの人々を癒されたように、現代にあっても痛める人々を癒していく働きを展開することになるからであります。